デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。ちょっとアップデート遅くなっちゃってすいませんでした。体調不良で倒れてまして、最初ただの風邪だと思ったんですけど、38度を超える熱が出ちゃって、吐き気もして、どうやらインフルエンザだったみたいです。今大流行してると思うので、皆さんもどうぞお気をつけてください。 SNS で心配してくださった方々も本当ありがとうございます。おかげさまでなんとか生き延びることができました。でも本当1週間ぐらい何もできなくて、なんかやんなきゃいけないことがいっぱいあるのにできないって本当辛いですよね。なんかインフルエンザ初めてなったかもしれないです。私なんかならないものって思ってたので、こんなにしんどいって知らなかったって感じです。皆さん本当気をつけてくださいませ。前回もお伝えした告知の続きなんですけど、今月は23日土曜日のお昼12時から夜中まで、東京都つつじが丘にある鋼鉄屋というメタルバーの2階にてデスラジオのポップアップショップを開催いたします。デスマントルのアダムとアナトミアの田中商店さんと私キャットの3人でコラボして開催しますので、トゥルークライム、プロレス、デスメタル、サブカル好きはぜひ遊びに来てください。私が翻訳したニコクロウの人肉レシピ本ザ・カニバル・クックブックも持ってきますし、それ以外にもシリアルキラー手帳2024年版も持っていきます。また中古なんですけど、私がコレクションしていた極悪 T シャツも数枚、かなりお安いお値段で放出しようと思ってるので、ぜひ興味がある方は見に来てください。柄は殺人犯系もあるし、死体とか奇病とかもあります。本当にこの世の終わりのような T シャツが好きでよく着てるんですけど、悪趣味なデスヘッズの皆さんならその良さが分かってもらえる気がします。23日がもし来れなくても、年末まで鋼鉄屋が空いてる時間ならグッズは2階に置いてありますので、ぜひ会社や仲間の忘年会でいい感じの子を見つけたら、つつじが丘にお立ち寄り、2軒目は鋼鉄屋で一杯飲んでってください。きっと知らない世界を教えてくれてありがとうって感謝されると思います。そんな感じで、ちょっとなかなかリサーチとかも追いつかず、何を話そうってすごい考えたんですけど、今週末、つい昨日とかにはレルエでホームレスの男性が突然殺されるっていうのが、4日間で4人殺されたのかな、本当に短いスパンでシリアルキラーがいるんじゃないかってなったんですけど、まあそれがすぐに捕まったっていうケースがありましたけど、それはすぐに捕まったようですね。で、彼は他にもやってるんじゃないかって今言われていて、余罪を確認中っていう感じですけど、どうしよう、何話そうと思って考えた時にも短い話でいいかって思ったんで、ちょっと今回は短い話になっちゃうんですけど、ずっと頭の中にある事件の話があって、あんまりディテール詳細がなかったりするので、いつお話ししようかなと思ってたんですけど、内容的には聞いたことないような殺人事件、人の殺し方だったのですごく衝撃的でですね、頭から離れないやばい事件がございます。今日はそれを短いけどご紹介しようと思います。マリア・メネス殺害事件、これは2015年なんで、そんな前でもないですよね。 2015年9月20日、フィデル・ロペスっていうのが男の名前、犯人の名前なんですけど、フィデルはその日、ガールフレンドのマリア・ネメス31歳とセックスしてたんですけど、その時にマリアが元夫の名前を口にしたというらしいんですね。で、フィデルは怒りました。めっちゃ怒ったんですよ。で、すっごいひどいことをするんです。マリアさん31歳がこのフィデル・ロペスと出会ったのはクラブでした。フィデル・ロペスは25歳だったんで6歳年下ですね。彼女は最初結婚していて、8年間結婚してたんですけど、まあそれを解消して離婚して独り身になったばっかりで、自分の子供と母親と一緒に暮らしてました。まあそろそろ出かけて遊ぼうかなと思ったんでしょうか、クラブに遊びに行ったところ、このフェデルに出会ったということですね。で、2人は交際を始め、ハリウッドにアパートを借りて一緒に同棲を始めました。その後、フィデルの家族と一緒に暮らすようになって、事件の1週間前にフロリダ州サンライズのコロネードレジデンスに引っ越しました。この事件が起こった当時、マリアとフィデルは付き合って1年が経っていました。交際1年ですね。2015年9月20日、マリアとフィデルは1週間前に引っ越してきた新しいアパートでお酒を飲んでいました。裁判の資料によると、テキーラを数杯飲んだ後、2人はどういうわけかクローゼットの中に入り、そこでセックスをしました。性交中、マリアは元夫の名前を2度口にし、フィデルを激怒させたんです。怒ったフィデル・ロペスはアパートを破壊し始め、さまざまなものを壊し、壁に穴を開け、ガラスの引き戸を砕きました。この間、マリアは飲みすぎていて意識を失っており、クローゼットに横たわっていました。フィデルはビール瓶やストレートアイロン、髪をまっすぐにするアイロンですね、固定ですね、などさまざまなもので彼女の膣や肛門を貫きました。フィデルは警察に自分の腕を肘まで彼女の膣に挿入し出血させたと語りました。法廷文書によると、フィデル・ロペスは怪物になったと警察に語りました。彼は彼女の体を乱暴し続け、膣と肛門から腕を肘まで挿入し、彼女の内側の肉を引き裂き、引きずり出したんです。はい、聞いたことなくないですか。八つ裂きの刑とか、獅子を引きちぎるとか、まあワンマンワンジャーみたいな感じで異物挿入、体内に挿入したガラスが破裂して血だらけとかあるけど、何フィストファックとかスカルファックとかあるのかもしれないけど、そのままその手でそこにある子宮とか腸とかを掴んで、手でぐじゅって掴んでぐわーって引きずり出すってありますか？聞いたことない、ほんと聞いたことないと思って超びっくりしたんですけど、腸だけに。私こう、ちょっと前まで高音で出たんで今日調子おかしいかもしれない。そうそう、それで笑うとこじゃないんだけど、 みんあのブルデスとか好きな人じゃないと多分知らないと思う英単語があるんで、でスタジオ聞いてる人は覚えてほしいんですけど、この言葉を知ってますか？ディスエンボーベルメント、 DISEMBOWELMENT って書いてディスエンボーベルメントっていう言葉があるんですけど、日本語にはないんですよね。日本語にはない言葉で、意味としては人または動物から腸や内臓を摘出する行為、まあ腹綿を出すってことですね。本当ブルデスの歌詞とかにしか出てこなさそうな気がします。あんまり日常で使うことないと思うし、英語のテストとかにも出てこないと思うんですけど、まあトゥルークライムやっててもそう出てこないそう出てこないですよね、この言葉は。だけど今回のこの事件は本当にエンボーベルメントをしたっていうことなんで、わーって思いましたちょっとびっくりしました。わ、この単語が使われる時だ、まさにみたいな感じですよね。信じられないんですけど、フィデル・ロペスは警察にマリアが意識を取り戻すことはなかったと語りました。彼は彼女をバスルームに運び、顔に水をかけましたが、彼女は目を覚ませませんでした。当たり前やん。フィデルは裏口のポーチでタバコを吸うために外に出ました。まあセックスの後の一服ですね。そこでパニックになったフィデルは後片付けを始め、バスルームにいたマリアの様子を見に行くと、あの彼女はもう息をしていませんでした。そこで彼は911に通報しました。午前3時39分ごろ、警察が彼らのアパートに到着すると、フィデルが泣きながらマリアの裸体のそばで助けを求めていました。警官が気づいたのは、床とアパートのあちこちに大量の血痕があることでした。主任警官はまた、クローゼットの床に血のついたティッシュの塊のようなものがいくつもあったことにも気づきました。そのティッシュの下にはマリアのお腹から引きずり出された血だらけの肉塊が転がっていました。マリアは午前4時2分に死亡が確認されました。フィデル・ロペスの言い分としては、ラフセックス・ゴーズ・ロングみたいな、あのラフな激しいセックスをしてたらちょっとやりすぎちゃったって言ってます。ここまでガッてなっちゃうのってもともとそういうやばい性格だったのかどうなんでしょうかね。まあ、2人は1年付き合ってたってことなのでちょっとよくわかりませんけど、私の中では印象的な事件でしたので取り上げました。はい、それでは皆さん、寒くなってきましたので風邪などには十分気をつけてくださいね。アップデートの情報は X インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。私のね、デスラジオキャットの X はね、多分シャドバンされてるんですよね。で、多分その理由が、あのカワハギ男はアップしたからだと思う。多分もういいんだけど別に。また毎月パンローリング社からオーディオが発売されてますので、 Amazon などでデスラジオで検索してください。評価もいただけるとありがたいです。それではまた。